刻は5時40分を先ほど回ったところでございます。タッシー田代がお送りしているトワイライトアベニュー767フライデー。ありがとうございます。はいはい、何か一抹の虚しさを感じる秋の夜がやってきたような気がしますけれども、今日は一人で4時間切り盛りしております。まあたまにはこう一人になりたい時ってあるじゃないですか、人間ね。なんかこう部屋の片隅で膝小僧を抱えてじっと座っていたい夜とかないですかね。俺はしょっちゅうあるんだけどね、日頃がもうけたたましいからさ、なかなかこうやってね、一人でお届けすることも少ないんですけれども、たまにはいいんじゃないでしょうかね。もう4時間もうラジオの前の皆さんからしてみれば4時間私をもう独り占めですよ。もう煮るなり焼くなり何でもしていただければいいと思いますけれども、6時半からリクエストタイムが始まる予定でございまして、今日のリクエストタイムのファックステーマがすごいじゃないか、ね、生で生々シリーズ4フラ。生で生々シリーズにしたのは今日のテーマのためにあえて取り組んできた感じですよ。年に1回お届けしている私タッシー田代の歌い人語る、無伴奏独唱でやっているこのタッシー田代の歌い人語る上の生歌リクエスト受け付けておりますね。来月10月27日にもう一度単独放送がありますので、その時にこのスタジオでまあ何曲もですねライブをさせていただきます。その時に歌う曲は何がいいか皆さんに決めていただくというわけでございまして、この歌を歌ってほしいというのがありましたらですね、ぜひお寄せいただきたいという感じです。その J-POP ですとか歌謡曲等のもちろんのこと、洋楽のね、ポップス、まあ下手な英語で恐縮ですけども、ロックですとかジャズ、ブルース、ソウル、カントリーなんかもいいんじゃないですか。あとはヨーロッパ系の単語、フラメンコとかそういうのにも挑戦してみたい。はたまたね、韓国、広東語とかああいうなんかこうね、中国語とかのなんかポップスだとか民族音楽っていうのはできんのかな。やろうと思えばできるかもしれませんけど、歌詞カードを入手するのが大変なんだよね、ああいうのってね。まあ実際私も昔ロシアの曲だとかドイツの曲だとかいろいろとライブで企画で歌ってきたことがありますし、フラメンコを歌った時期がありますから、そういったところでいろんな国のいろんな曲を歌うことができるっていうのは本当にありがたいわけなんでございますが、ぜひそういうのもこんな曲できないだろうという感じで送ってきたら意外と頑張って挑戦するかもしれません。1ヶ月だけリハーサルをですね、水面下で虎視眈々とやらさせていただいて、で、来月10月27日の金曜日の生放送でライブをさせていただく、このスタジオであります。うん、このスタジオで、私一人で歌ってですね、一人で要するにスタジオの中でワーワーやってるっていう図になりますね、こういう時はね。ですのでぜひです、ぜひぜひ皆さんね、私にこんな歌を歌ってほしいというのがありましたらお送りいただきたいと思います。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でございます。またはフラワーラジオのメールアドレス info@fm767.com でも受け付けております。 info@fm767.com ですね。ぜひぜひよろしくお願いいたしますよ。いやもうね、明日ライブの本番が近づいていて、やっと1ヶ月ぐらいかけて、変な夏風邪だったのかバイキンちゃんだったのかよくわかんない、耳鼻科の先生はバイキンちゃんって言ってたけど、それがやっとですねなんとか治って、明日のライブにどうにか間に合ったという感じでございまして、ちょっとほっとしております。やっぱりでもね、声の仕事っていうところもあるけれども、歌を歌ってラジオをやって、そういった意味では、まあ、喉も声も一つの商売道具なんですけれども、これがちょっともうね、ガタガタになっちゃうと何もなんないなっていうところで、で、その予防をこう何年間もやってても、そのうがいを毎日やってても、風邪ひくときは引くんだよね。うん。一回もう本当に徹底してうがいとかをやってる時期があったんですが、それでもインフルエンザになったことがあって、それでこの番組を休まなければならなくなったことはありました。 あの時にですね、なんだよって思って、日頃から徹底しちゃってもダメなのかよみたいな、ちょっとやけくそになってしまったところもあってですね、だからもう全然大丈夫な時はだいぶ何年も大丈夫なんですが、急にこうやってね忘れた頃になったりするっていうのはね、よくないですね。やっぱり地道に地道に毎日うがいして喉のケアして、やっぱそれだけ商売道具なんだからって、こういうことはだってね、もし私にライブがもう毎日のように入ってくるような日々になったら、こんなに喉なんて痛めてる場合じゃないですよ。でもね、よく、ね、ロックバンドとかだったら 2days とかありますけど、なかなかそれはね、クラシック歌手とか声楽とかオペラはそれはもうありえないらしいですよ。もうピッチャーと同じで中3日とか中2日休まないと、やっぱこれね、炎症を起こしてしまうっていうね、この喉の声帯だとかそういうのが。だから、今回はポリープがないって、バサッと最初に言われた時は、すごい安心しましたよね。ちょっと派手に喉痛めちゃったなーなんて思ってたんで、もしかしたらポリープとかできてんのかななんていうふうに思いましたけれども、それはなかったんでね、そこにまず安心したっていうところですね。あとはもう、徹底して、まあ、いただいたお薬をね、服用してですね、真面目に。で、ね、ちゃんと寝れるときは寝て、なんだかんだ言って睡眠ですからね、一番の薬はね。早く寝られるときはもう寝るようにして心がけて、やっと1ヶ月かけてここまで来たっていう感じでございますね。ライブの前日に4時間の放送一人でやるっていうのもね、鬼だけどね。いや、でもね、明日も頑張ってみたいと思います。明日のライブも含めてですね、私、歌い人語りのライブインフォメーションを、CM の後、僭越ながら恐縮ながらお届けしたいと思います。さあ、それではですね、私田代田代無伴奏独唱のスタイルでライブを展開しております、歌い人語るの、ライブ情報をお伝えさせていただきます。恐縮です。私8月から先月からですね、半年間かけて毎月1回の公演の開催が決定しておりまして、鬼です。もう鬼の半年間、2月の4日間っていうのも怒涛でしたけど、さすがにこの鬼の半年間というね、今名付けてしまいましたが、毎月1回公演を行ってまして、8月は、もうすでにもちろんね終了しているんですが、その8月の公演で、だいぶ喉をやってしまってですね、1ヶ月かけてここまで直してきたという感じでおっしゃいます。明日でございます。9月23日9月23日、明日秋分の日、午後2時半、夜じゃないですよ、午後2時半スタート、2時会場2時半スタートで、場所は中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村にて歌い人語るの公演がございます。まあ無伴奏で独唱で、要するに楽器を使わず、そしてマイクも使わないで、だいたいワンマンライブを行うんですが、オリジナル曲をたくさんやりまして、まあ時にカバー曲なども含んだりするんですが、その間に自作の寸劇をですね、お届けしておりまして、まあ何作か寸劇書いてるんですが、この間もブログの方でいろいろ寸劇について書かせていただきましたけども、今回、再演する寸劇はある一座というですね、まあ巡業しているサーカス一座のもろもろのお話なんですが、ここで登場してくれるのが女優の千葉綾乃さんでございます。千葉さんはもうこの一座のサーカスの団員を何役もこなすという、その演じまくるというその様をですね、ぜひご堪能いただきたい、すごいことになっておりますので、いやー本当にね、まあこれどういうことだっていうような状態もすごいですからね、ぜひぜひ皆さんね、この千葉さんの演技を見るだけでもだいぶすごいです。よろしくお願いしますね。明日9月23日土曜日午後2時半スタートでございます。中野区鷺宮、西武新宿線鷺宮ですね、高田馬場から急行で一駅、特急で一駅、すぐです。 新宿からもすぐでございます、ぜひ鴻巣にお住まいの方もおいでいただきたい。若干ですが、本当に若干ですが、まだ、お席ありまして、増設することは可能ですので、ぜひですね、ご予約いただきたい。このフラワーラジオ宛てにご連絡いただいても予約 OK ですし、ぜひぜひよろしくお願い。もう本当に残りわずかではございますが、なんとか、お席ご用意することが可能です。そして来月ですけれども、来月は10月の15日の日曜日、こちらも午後2時半スタート、同じ中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村で行われます。この時は8月に行った内容の再演でございまして、お送りする寸劇はハモニカという、タイトルの寸劇、私一人で行います。ですので、まあ、歌も寸劇も全て一人でやるわけでございますが、こちらもぜひですねご覧いただきたい。さらに11月は22日、翌日が11月23日の勤労感謝の日でお休みですので、いわゆる、週の真ん中の土曜日みたいなやつですね、祭日前の日ですので、11月22日水曜日、こちらは夜です。夜7時半スタートで、小劇場じゃがいも村鷺宮で行います。この時にお届けする寸劇は3通の手紙というタイトルのものなんですが、これは私一人の寸劇なんですけれども、語りなんですけれども、この日はなんとオープニングアクトとして特別に、あのトロンボーン一本でお客さんを沸かすしんのすけが登場いたします。しんのすけといえばですね、この番組の第3金曜日の番組パートナーのすけくんのことでございまして、のすけくんがトロンボーン一本でじゃがいも村についに初登場いたします。これが11月22日の夜19時半でございますね、そしてさらに12月16日は、土曜日でございます。こちらは2時半開演でございまして、共演は森律子でございます。お待たせしました森律子、寸劇涙の壺をお届けいたします。そして千秋楽が来年1月27日の土曜日、2018年1月27日土曜日午後2時半スタートで、千葉綾乃そして森律子も加わる無伴奏ミュージカル港ラジオは今日も楽しい、今年の2月にやった演目を早速来年の1月に再演をさせていただきます。もう一度整理して最終確認形でですね、もう一度日程の方をお知らせしますね。9月23日明日土曜日2時半、午後2時半ね。それから10月15日日曜日午後2時半、そして11月22日祭日前の水曜日が夜7時半スタート、のすけくんゲストね、そして12月16日土曜日が午後2時半森律子、そして1月27日土曜日も2時半千秋楽千葉綾乃森律子というラインナップでですねお届けします。その間に、11月22日ののすけくんとのそのねライブが終わった翌日、私はのほほんとしてられずにですね、11月23日はなんと池袋のフィールドに再登場することになりました。こちらはツーマンライブでございます。さらにもう少し遡りますと、10月の28日には、私学会高校の文化祭に、今年も出演させていただく運びとなりました、まだいろいろとですねライブも決まってくると思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳細は歌い人語るのホームページでね、ご覧いただければという感じでございますが、なかなかすごいこの今年の後半になっていく、怒涛の後半になっていくという感じでございますけどね、とにかく、体を大事にですねメンテナンスたくさんしながらもうしっかりやっていかなきゃなという感じで、まずは明日のライブ頑張ろうと思っております。はい、では CM を挟んでいよいよ今日の T9 でございますね。先月から始まった T9、 今日はどんな、今月は特撮ですからね、どんな特撮の主題歌そして挿入歌などが登場しますでしょうか。お楽しみに。 さあ6時を回りましたよ。皆さん大丈夫ですかね。1週間お仕事された方はお疲れ様でございました。6時を回りましてですね、このトワイライトアベニュー767も4時間番組、いよいよ後半戦でございますね。残りの2時間ぶっ飛んで参りたいと思います。一人でよく4時間もやる自分で今素に戻っちゃった。よく一人で4時間もやるねーなんて自分で自分のことねぎらい始めちゃいましたけど、まだまだでございます。まだこれから後半でございますからね。もう本当にもうあれですよ、息抜きなんかしてる暇は全くないわけでございますよね。はい、というわけでここから先はお楽しみコーナーでございますよ。皆さんお待たせいたしました。この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するタッシー田代の徹底的に多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます、ね。手を打とうかなと思ったんですが、でも両手が塞がってるんだ。原稿持ってるし、次の曲かけるところにプレイボタン指置いとかないとダメだから、今非常にやばい状態で手が離せない状態。もしこれで背中が痒くなったらやばい状態になってるっていうところでね、タッシー田代の徹底的に多角的にテレビテーマ、通称 T9、 キーが7つ入っていますよ、ね。かつてはね、7月8月までは T7 を9年間お届けしてきたというね、すごかったですね、テレビ主題歌にこだわってですね、昔懐かしい子供向けテレビ主題歌にこだわって毎週音楽的に検証してきたんですけども、 T7 が一旦終わりましてですね、9年かけて次のもう数年間に入っています T9。 これは多角的にテレビテーマでございまして、多角的にも最近ほどがあるんじゃないかと言われていてですね、先週はもうキカイダー01のパチソンまでかかってしまったという、多角的にもほどがあるぞとね、もう超多角的になりすぎちゃう。ちょっとコーナーがね、これは本当毎週お届けするんですが、身が持たないよこのままいったら。ある程度さ、詰め込まないでさね、えペースもう少しなんこう落ち着いていこうよっていう気持ちもするんです。そういかない、そうはいかないんだよね、なんかね。もう血の気が上がっちゃって、血圧上がっちゃって、血糖値も上がっちゃって、なんかもう本当にね、やばい状態なんですけど、今日もですねご紹介しますよ。昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽、要するに主題歌だけではなくエンディングナンバー、さらには挿入歌、または関係している曲なんかもですね、詰め込んでしまうわけですね。とにかく音楽主体に語っていきたいなっていうところですよ。で、今日ご紹介するのはですね、これもね、T7 でやった時思い出すね。確かマリちゃんとやった。上近マリちゃんとやったのが、すごい覚えてます。すごい覚えてる。ね。何々の達人。チッチッチッチッってやってね。ただし、その腕前は日本じゃ2番目だっていう、あの名台詞でございますよ。ズバッと参上、ズバッと解決ね。1977年の2月2日にスタートして、9月28日に終了して32回の放映だったということでございますが、人呼んでさすらいのヒーロー、解決ズバッと。来た、来ました。
参上、ズバッと解決、ズバッと参上、ズバッと解決。地獄が見えたあの日から、俺の体を吹く風は復讐の風、熱い風、追って追い詰めて、ズバッと参上、ズバッと解決、友よ友 友よ友よ友よ見てくれうなるむち俺は解決スバッとさ地獄が見えたあの日から俺の心に燃える日は赤い日青い日恨みの日燃えて燃えて燃え上がりスバッと参上スバッと解決友よ友よ友よ友よ見えるかこの火花俺は解決スバッとさ
燃えますね赤いね赤いぞもう今日はもう血肉脇を取るというかもう赤い血がメラメラしてくるねこれね、1977年対決ズバッズバッねすごいですねかっこいいですよ、歌っているのはもちろん水木一郎兄貴でございますがこの作詞は石ノ森章太郎先生ですよ原作者のね石ノ森章太郎原作作品ということで作詞がもう原作者のご本人タイトルがすごい地獄のズバッとですからねズバッと参上とかだったらまだあれなんですけど地獄のズバッとですからこれヒーローが地獄から来るっていうのはこれまたね、デビルマンをもう彷彿とさせる感じがしますが地獄のズバッと、ね、何をやっても日本一の私立探偵早川健何をやっても日本一だからどんな達人がいてもね、ラジオの達人タッシータシロただしその腕前は日本じゃ2番目だってこの早川健は言うわけならば日本一は誰だね、それがまあこの解決ズバッとなわけですよすごいですねもうなんかねニヒルでちょっとなんか、ナルシストなところもあってこの黒い革のウエスタンハットっていうんですかこのそしてスカーフねこれでそしてギターもうすごい状態ですこれが解決ズバッとに変身するわけでございますがある日再会した科学者の親友が何者かの銃撃により殺されました親友が残した設計図を頼りに宇宙探検用強化服ズバッとスーツそして飛行能力を備えたスーパーカーズバッカー来たズバッカーこれをですね早川健は自力で完成させてしまいますそして、真犯人を突き止めるため復讐を続けるヒーローさすらいの解決ズバッととして旅を続けるわけでございますねこれはまたすごいですズバッと参上ズバッと解決人呼んでさすらいのヒーロー解決ズバッとこれがね、お決まりの口上なんでございますがね、これ今聞いていただいているのはこの地獄のズバッとというオープニングテーマかっこいいですね燃えますね赤々しいですね。これ先ほどがもう音楽に詳しい方は、この楽器は何だと思ってるのが、あると思いますよ。ね。途中で個性的な弦楽器の音が鳴るんですけれども、これがやっぱり何と言ってもこのオープニングテーマのすごいところですね。サビで出てきますね。
スバッと参上スバッと解決
このバビョン、バビョンっていうね、この楽器です。でイントロからもう強烈な印象を放つんですイントロとサビに使われてるんですけれどもこれは薩摩琵琶という楽器でございまして琵琶なんですよね特撮のヒーローのテーマ曲オープニングソングに琵琶を入れるというとこの発想がこれはすごいわけでございましてねこれ音楽を担当しているのは京健介という方です、京都の京ですねこれは京都府出身だから京というそういうね、芸名にしてるらしいんですが、今日、健介さんの作曲に、で、劇中歌、挿入歌、エンディングテーマ、すべてこの今日、健介が担当しています。うん。 で、実際いろいろと、サウンドトラックというのも出ているようなんですが、ちょっとね、なかなか入手困難で、手元までには来なかったんですが、でもそれなりに、オープニングテーマ、そしてエンディングテーマなども用意することができました。このイントロの薩摩琵琶なんですけれども、まず作曲を手掛けたこの京健介自身は、メロディー自体はすごく、簡単に浮かんで、これで行くぞっていう風になったんだけども、この編曲ですね。編曲アレンジ、これに相当苦労して、で、あまりにももう難航したためにですね、ご自身の当時小学生だった息子さん、長男にアイデアを聞いたんですね。そしたら、ベベーンっていうのないのってベベーンっていうのがあった方がいいんじゃないって小学生だった子供が言ったらしいんですよ。で、この意見がヒントになってですね、薩摩琵琶での演奏を思いついたというからすごい。このベベンは、
スバッと解決、
このベベンっていうのは小学生の長男のこのアイディアだったというね、これがすごいじゃないですか。で、いろいろとこうインタビューなんかもありましてですね、それまで京健介さんはテレビ番組、子供番組のお仕事っていうのがね、なくて初めてだそうでございまして、子供番組は、レコードの編曲の仕事の他にテレビの CM などをしていたけれども、ある日コマーシャルの制作プロダクションから、こんなテレビ番組が始まるけどやってみないかっていうお誘いがあって始めたということですね。で、劇版も主題歌も作曲と編曲両方だから、すごい苦労があったと。で、最初その制作プロダクションの方から、地獄のズバッとのサンプルをそのプロデューサーに、ディレクターに聞かせたら、あんまり良い顔してくれなかったんだって。で、イメージが違ったのか、もう少しかっこよくしてくれって言われた。で、ズバッと参上、ズバッと解決っていう歌詞は石ノ森章太郎先生でもう出来上がってたんだけれども、それが冒頭じゃなくて冒頭に持ってきたら結構かっこよくなってきたと。よし、じゃあこれで行ってみようってことになって、で、解決ズバッとというこのテレビタイトルに合わせてですね、石ノ森章太郎先生の作詞とやったんですが、台本が1話か2話しかもらえてなくて、なんかよくわかんない、なんか真っ白のところに線が引いてるだって、あと鉛筆で丸が書いてあるだけのなんか台本が送られてきたらしくて、なかなか編曲のアイディアが生まれてこなくて難航した。そこでご自身のお子さんに意見を聞いてみた。そこはまずすごいですよね。その時に、曲の最初のあたりになんか欲しい音あるって聞いてると、ババーンとかベベーンとかバビョーンとかいう音ないのって長男が言ったと。そこでババーンはないけどベベーンならあるぞと思って、ベベーンで琵琶で行ってみようと決めたらしいですね。で、それが薩摩琵琶じゃないとダメらしいんですよ。で、こういう奇抜なアイディアっていうのはディレクターさんも思いつかない。で、仮にこの薩摩琵琶を知っていても、なんか古臭いとか平家物語みたいじゃないかとか言われる。で、そういう先入観が強くてなかなか採用に至らなかったんだけれども、平家物語は実は筑前琵琶の方らしいんですよ。こだわると、あれはビビビビビーンっていうやつだそうで、薩摩琵琶だけがベベーンってなるらしいのね。うん、それ聞き比べてみないと分かんないけど、とにかく薩摩琵琶、薩摩じゃないと筑前じゃダメだっていうことなんですよ。で、大体普通の人は聞くと、録音聞くとポルトガルギターでしょうとか、なんかヨーロッパの方の楽器でしょうとかみんな言われたらしいんですが、これが薩摩琵琶だということなんですね。で、音符を見て演奏したのかというところで、一応五線譜を書いたらしいんだけど、和楽器というのは五線譜で弾くっていう発想がやっぱりなかったみたいで、実際このやってできるのかどうなのか分かんなかったんだけども、演奏者は、芸大を出た人くらいしかいなくて、その人に五線譜を渡して、五線譜を見ながらスタジオでちゃんとベベーンと演奏できる人を探さなければならなかったというね。え、すごいですね。で、スタジオで初めて琵琶を弾いてもらってですね、これが2チャンネルの同時録音、これだから一発撮なの。これ相当人数いますけど、これ当時は16チャンネルの録音卓ですとか8チャンネルがない時代、77年はなかったのか、8チャンネルも。だから、2チャンネルの同時録音でやっていた。それで琵琶の部分だけを単独で弾いてもらったらしいんですね。で、ミキサーさんもちゃんとこれがね、取れるか分からなかった。で、当然スタジオの中には今みたいに 設備がブースで分かれているわけ、ボーカルだけ個室とかドラムだけ個室じゃなくて全部同じ部屋でやってる、仕切りがないわけだ、大変なんだよね、音拾っちゃってね。でさらにこの今聞いたベベンベベンでしょ、このベベンベベンの2回続いてるんでしょ、これは実際できないらしいんですよ、琵琶奏者は。これ強く弾かないと出ない音らしくて、これを2回もベベンベベンって繰り返すと楽器に傷がつくから、その演奏者の人が絶対に嫌だって言い張ったらしいんですね。でしかも同時録音ですから何回かその作業を繰り返さなきゃいけない、はいじゃあテイク2撮りますみたいな感じになんなきゃいけない、だからもう本当に勘弁してほしいって言われたらしいんですね。だから同時録音はやったんだけれども、うまくいったテイクを他に残しておいて、で後処理だね、録音したものをつなげて後でまとめるっていう編集という方法を取ったらしい。いやこれは大変だったらしくてですね、だからベベンしかできないのよこれ。これ2回やると楽器が弱ってしまうっていう、これがすごいですね。レコーディングスタジオには、弦楽器が、14人、ブラスが5人、すごいね、ドラム、ベース、エレキギター、フォークギター、エレピ、そしてリズム隊、ラテン、パーカッション、ティンパニー、バイブ、グロッケンなど、合計で30人ぐらい集まってたの、このスタジオに。
吠えて、吠えて、
すげえな。
吠え抜いて。
偉い大所帯のレコーディングだったの。これ確かにストリングス入ってるもんね。
スバッと解決。
で、ボーカルもダブルボーカルになってるから、相当録音に手間がかかったのではないかなと。思いますけどね、こういうレコーディング裏話がある。いやすごいですね、やっぱりこういう風に録音されたっていうありがたみを持って聞いてないもん ね、まあ、そういうもんだとは思うんですけどね、テレビテーマっていうのはね。で他にもですね、挿入歌あるね、よし挿入歌聞いてみよう。挿入歌が、これは主人公の、宮内博さんが実際自分で歌ってる、二人の地平線ね、もうなんか雰囲気がちょっと違うね。これも今日健介さんの、曲作曲で、歌が宮内博さんですね。
ここは一人
道、違った、これエンディングテーマだった、ごめんなさい。こっちか、失礼いたしました。あ、エンディングテーマ先にかけちゃいましたよね。これ宮内博さん、二人の地平線、ん
燃え上がる君と誓った地平線、愛しても憎んでも、ルルルルルルルルルルルル
なんかちょっと微妙な挿入歌なんだけどな、これ
君と二人遥か果てない地平線。
これが第1話から毎回のように主人公が歌ったりギターで演奏したりしているという2人の地平線なんですが、なんか何をやっても日本一の人が歌ってるようには聞こえないんだけど、
君と走った地平線、笑っても怒っても、ルルルルルルルルル
ここの微妙さは一体なんだ、これ何をやっても日本一の人が歌ってるんでしょ、これ。これはちょっとな、まあいいか、あんまりコメントしなくてもそこはね。まあこういう挿入歌があって、一応劇中では殺されてしまった親友の科学者が作った歌だという設定だそうでございまして、第10話の劇中では世界では有名な歌だっていうようなことを伺わせるシーンがある。第10話見てえな、これが挿入歌の二人の地平線。そしてさっき間違えてかけてしまったエンディングはこれね。これいいですよね。こちら水木一郎兄貴が歌っているエンディングテーマ、男は一人道を行く。
男は一人道を行く、男は一人行くものさ、燃える願い命をかけた 山の彼方に何がある、愛かまことか苦しみか、戦いの道火の地獄、何があるのか知らないが、男は一人で行くものさ。男は一人道を行く。
これはいいですね。これは素晴らしいですね。エンディングテーマ、こんなエンディングテーマだったっけね。これは素晴らしい。これっていうか、俺は歌い人語るでこう歌いたいぐらいですね。だって男は一人道を行くでしょ。これはもう孤独な男のテーマのような感じじゃないですかね。
高潮か、戦いの渦、火の地獄、何があるのか知らないが、男は一人で行くものさ。
いやいいね、シンパシーを感じるなこのブラスセクションもいいね。やっぱ70年代後半の歌謡曲によく見られた形のアレンジですね。この京健介さんという方は、まあ、作曲もこうしてやってるで、劇版もすごい、このカキズズバットとかもやってるんだけど、で石森章太郎先生からも相当気に入られてたみたいで、その後のレッドビッキーズとかああいうのでもこの方がやってるんだけど、この方はあの作曲もさることながら、やっぱ編曲がすごい、さっきのその薩摩琵琶を取り入れたっていう発想もそうなんですけど、もう皆さんのよく知ってる、曲をね、編曲してます。作曲じゃないんですよ。この曲もこの京健介さんの編曲だということでございまして、この時間に金曜日のね夕方にこれがかかるというのもまたすごいんでございますが、京健介編曲でございますね。杉良太郎、隙間風。
人を愛して心開き、傷ついて隙間風知るだろう。いいさそれでも生きてさえいれば、いつか優しさに巡り会える。その朝お前は鳥のように胸に抱かれて眠ればいい。
いきなりマダム向け番組になってきましたけれどもね、杉良太郎さんのこの隙間風のこのね、この 伴奏そうなの、マンドリンでしょ。なんかこう楽器の使い方がすごい、センスがすごいですね。あと皆さん知ってる歌で、こちらも京健介の編曲でございますね。千正雄、北国の春。
あの北国の、あ北国の春、季節が都会ではわからないだろうと届いたお袋の小さな包み、あのふるさとへ帰ろうかな、帰ろうかな。
なるほど、やはりこちらもねアコーディオンみたいな素朴なところもあって、でもマンドリンの取れ物がこれもね隙間風と同じように使われているっていうところですよね。いやだからいろいろとこうレコーディングセンスっていう意味では知らず知らず我々が知ってる歌でもこういうところね、今日ケンスケフレーバーが息づいていたんですね。で劇版合わせて主題歌もエンディングテーマも合わせて80曲ぐらいを一挙に録音したらしいんですけど、解決ズバッと時代ね。でやっぱり16トラックとか8トラックとか、まあ確かに今の時代は録音技術も進んで便利なんだけれども、当時はそれしかなかったからマルチレコーディングではなく2チャンネルで立派な音作りができるっていうことを自分でも確実にもう認識してたらしくて、あとはやっぱりドンカマですね、リズムマシーンでみんなにこのリズム聞きながらやらせなかったらしいんですよ。これメトロノーム使ってないんですよね。でドンカマを使わないことも良かったと。でその方がやっぱ迫力のある録音ができる、やっぱワンツースリーフォーを意識しちゃって演奏やパフォーマンスが小さくなるとかよくあるんですけれども、迫力が欲しいっていうところは演奏者もちゃんと理解しているので、そこに来るちゃんと迫力のある演奏をそういうドンカマなしでね、やったところもやっぱりこの曲がこのズバッとは良かったんじゃないかというふうに振り返ってらっしゃいます。ドンカマなしで録音ができない時代になってしまったなっていうところも、ちょっと思ってるようで、やっぱりリズムマシンっていうのは音楽からしてみるとリズムマシンっていうのは一種のがん細胞みたいだなというところまでおっしゃってますね。いやーなかなか深い話でございますがね、今日は1977年に放映されていた解決ズバッと、こちらをですね、こちらの主題歌など、挿入歌エンディングテーマなどを聞きながらいろいろと考察を深めてまいりました。来週はどんな特撮ヒーローが登場しますでしょうか。来週までは特撮ヒーローね。で、10月からはまた別なカテゴリーでいこうと思ってますのでね。この先もお楽しみに。以上、タシイタシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 お届けいたしました。
俺の心に燃える火は赤い日、青い日、恨みの日、燃えて、燃えて、燃え上がり。スバッと参上、スバッと解決、友よ友よ友よ友よ、見えるかこの火花。